皆さんこんばんは。ステージタイガーラジオのお時間がやってまいりました。今夜のお相手は
亜美次郎と
虎本剛と
小野明日香でお送りさせていただきます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、
もう3月に入りまして、
うん、あっという間ですね。
はい、ステージタイガーの1年、
はい、
3月4月区切りなので、
あ、年度末で一区切りがあるんですね。
はい、そうですね。だからもう決算時期ですよ。
うん、そうです。
ごちごち焦っていかないと。
まあまあそうですよ。あの1年間というか、まあ1年度何があったのかということをね、はい、ちょっと振り返るとね、まあ、要は2015年の4月から、
うん、そうですね、4月1日から
で2016年の3月末までというのを一つ区切りとして考えてある、まあ、ステージタイガー的に何をしてたかなというと、4月にあれでしたっけ、ララバイを 30GP で初めてやってですよね。でその前にちょっと多分
そ
ということは、その4月の中旬ぐらいにワークショップを実はやってるんですね。
そうですね。
そうやった
か、3月あれ
3月ぐらいやったような気がする。
はい、まあまあ4月に 30GP、うん、外に出てるものでいくとね、 30GP っていうのをやって、で 30GP、 あ、30-30でやったんか。そう、30-30で 30GP に選んでいただいて6月にやって、
そうです
ね、でその間に実は中之島の ABC の文化祭で同じ作品を短縮したものを実は5月頭にやってて、
そうですね、
でそうね、で飛んで、
でも
ハイビートランナーまで飛ぶんかな、松原でやって、
そうですね、う
ん、12月頭に奈良でポジションっていうのをやって、うん、で、まあ、1月に近鉄アート館で、アップダディダウンっていうのをやった、
はい、
はい、で2月に、新設虎を狩る男をやったと。
後半に詰めすぎましたね。
そうですね、あの今思い出しましたけど、先週もそんな話しましたね。
あ、ほんまですか。振り返って
ですね、振り返る
のがいなかったんで、
あの忙しかったねっていう話を。
ああ、まあ局部的にね、
うん、
やっと一段落しましたねという話。
なるほど。
だから夏は結構ステージタイガー
的には ね、あのやることっていうのはそんなに外に、ね、向けて何かを発信したりはしてないというか、うん、まあいろいろ内々ではね、準備であったりいろいろことはしてたんですけど、
うん、
では4月から来年度はどうするのかということですが、
これね、言える範囲のものと、まだね、やっぱりその情報公開してないものがあって、言えないものがあるんです、うん、言える範囲のもので言うと、まあ6月頭に、
はい、
まあ、シャープ007、いわゆる僕らの本公演というものがありまして、はい、もうタイトルも出てるので言ってもいいと思うんですが、
はい、
ランニングホームという作品を、1週間ぐらいシアトリカル大手院にて、上演させていただく予定です。
は
い、
それが今、はい、発表できる決まっている一つだけ
の。そうなんですよ。でそれ以外のものもいろいろあるんですけども、ちょっと今現段階でね、この3月の頭段階ではちょっとまだ外に、
はい、
出せないですということで、はい、まあ、分かり次第
お待ちくださいというやつですね。
はい、
やるかもポシャるかも。
こうでも僕は切に言いたいことがこう常にあるんですけど、
一つだけ、
皆さん忙しいと思うんですよ。
はい、
ただ作家の僕ってね、こう忙しさのピークっていうのがもっと前から実は来てるというか、
だから使う時間が違う、いますからね、
ピークが、まあ、役者さんのピークってやっぱ本番に向けて上がっていくんですけど、
そうですね、
作家の、まあ、演出家の僕のピークももちろんそうなんですが、作家の僕のピークは稽古の最初の1個手前ぐらいに、要は稽古初日に間に合わせるように本を書いてるので、
はい、
そこが最大ピークなんですよ。
はい、
これ僕自慢なんですけど、
はい、どうぞ。
僕稽古の初日に台本がないことないんですよ。
はい、
絶対に完成してるんですよ。途中とかもないんですよ。
そうですよ。これね、商業とかね、うん、プロの世界では当たり前のことなんですけれども、意外と小劇場と呼ばれる世界では本番前日まで、いや当日まで台本が完成していない人も、
まあ、伝説として
ね、いらっしゃいます。
あります。
はい、だいたいうちの稽古って、まあ、ものによるんですけど、短い作品だと1ヶ月ぐらいやったりとか、
はい、
まあ、言ったら2週間とかもあるし、で、まあ、だいたい長い2時間近くあるやったり2ヶ月前とかにやることも多々あって、うん、ということはもう2ヶ月前に最初の稽古があるとしたら、その時には完成してるんですよ、僕の台本って。うん、途中のものっていうのは出さないように。
いや、ありがたいことですね、本当
に。これ僕ね、でも逆にね、なんか他の作家さんに聞いてみたいなと思うんですけど、よく途中の作品出せるなと思って、
うん、
いや変わる可能性があるじゃないですか。ラストまで書き上げた時にやっぱり辻褄が合わなくなったりとか、
うん、
変えたくなることってやっぱり性格が違うとか言い方が違ってくるとか。
そうなんですよ。だから、
うん、
結構私たちよりもちょっと上の世代のエンタメ系世代 と呼ばれている演劇が流行っていた頃っていうのは、うん、結構お話の辻褄が合っていなかったり起承転結が和訳者になってたり最後のエンディングがなんか妙に長かったりなかったりっていうそういうおかしなお話が多かったんですよ、
うん、なんか同じこと実は何回も言ってるなとか、そうそうそう、いやだからどうするんやろ、その途中まで台本があって練習するじゃないですか、でその後やっていく中で後日ちょっとずつ増えていくじゃないですか、うん、じゃあやっぱりこの前のシーンのこのセリフ切ろかとかやっぱりね、うん、言い回しが変やし成立せえへんからなくそうかとかになってきて、結局ね作業としてはすごくエネルギーと時間を要してしまうので、うん、僕は稽古頭に台本がないと僕は役者上がりなのもあって、
ええ、
作られへん、いや最後どうなるか分からへんのに序盤から気持ち作れっていうのも設定とか分からへんし語られてること語られないことあるし、
うん、連続ドラマなんかはそうって言いますよね、
あのね、まあ、僕
その週のものしか与えられないとか、
あの一応メディアというか他のテレビとかに関する仕事もしているのであれなんですけど、単純にそういうのって詳細がめっちゃ本じゃないにしろストーリーのあらましみたいなものっていうのがもう打ち合わせの段階でめっちゃ決まってるんです、こと細かくこうなってこうなってこうなってっていうの、だから本自体がなくても大体ねイメージはできるわけですよ、実はこいつこうなのやでとか
史実に基づいたものが多いですもんね、そういう場合、
まあだしなんか理解はしてるはずなんですよ、でそれに基づいて動いてるから大丈夫なんですけど、この劇団とかになると作家の脳にしか答えがないというか、
うん、
うん、うん、いやなんかすごいな、逆に僕稽古しながら台本の残りを書くっていう作業っていうのがなかなかできないというか、うん、追われるし、うん、よくできるなっていうのと、もうこのなんか僕前回出た時も大概な毒を吐いた気がするんですけど、今回もやっぱり毒をちょっとぶちまけるんですけど
、
はい、なんかねツイッターとかフェイスブックでね本番何週間前とかに完成しましたみたいなことをつぶやいてる作家とか見たらやめろよとか思ってしまうんですよ恥ずかしないんかなとか思って、ま
あ、それをお金払って見に行かれる
人にちょっと、ね、もうチケットをね、それよりも早く購入してらっしゃる方はもちろんいらっしゃるわけですよ、発売と同時に、でそれに対してまだ完成してませんね、今完成しまして、ね、今から詰めますねみたいなことを伝える必要がどこにあるんだろうと思って
まあね、
僕は恥ずべきことやと思ってるんですよ、
恥ずべきという
か僕は同じ作家としてね、作家として言うなら僕は、まあ、そこを締め切りに設定されてるなら僕は構わないと思うんですけど、本来の締め切りをずれてるんであればもうそれはもう恥ずべきことやと僕は思ってるんですよ、で迷惑をかけてることなんで、うん、それをなんかやった完成した飲み会だやる稽古せよみたいなことを思ってしまってい
や
なんか、ね、まあ、それでも面白いものになったりするから、うん、一概にそれがね、うん、悪だという言い方はしないんだけど、
そう
でももっと早く上がってたらもっと楽にもっとあのなんか面白いものができた可能性は全然あるし、
そうなんですよ、
やっぱ遅くなればなるほど可能性を狭めるんじゃないかって、
その世代の人たちっていうのは、うん、その本公演を定期的にやること自体スケジュールが先にあって、先に小屋を押さえてしまって、
まあ、そうなんですよ、1年前とか、
まあ、まあそれはそう
です、
我々だってそうでしょ、
僕だってそうなんですよ、めっちゃ前から決まってるんですよ、
先にチラシを吸ってさあそこからお話を作りましょうっていうのがもう習い性になっちゃってるので、そういうことになると
思う。いや違うね、俺はね、
それあちょっとそれね、うん、私はずっと思ってたんですけど、
うん、
あのそういうなんで先に小屋を押さえるのかと、
うんうん、
小屋を押さえてから本を書き始めたら間に合わないのは当たり前なんだから、
うん、
本がそういう人は書き上がってから小屋を押さえりゃいいのにってつくづく思ってたんです、
うんうん
なのでステージタイガーでは非常にストレスなくやらせてもらってますね
ただ僕は別に作家じゃないですけど、はい、あの締め切りが決まらないとなかなか作品って上がらないんじゃないかなとは思いますよ。
難しい、本当に何のモチベーションもなく本を書けっていうのはかなり書きたいものが圧倒的にないとちょっと難しい、うん、だからそれを周りの人間とか、まあ、いわゆる制作と言われている敏腕プロデューサーと言われている人とかがたきつけて作らせる技術があれば大丈夫だ。こういうものを書いてみない、うん、例えば前男性中心の話だったから今度は女の人が主人公になる作品書いてみようかとか、
はい、
サスペンスを今回してみようかみたいな、うん、枠であったり振りであったりをくれたりすると多分作家っていうのは燃えるし、そういう方に向かって邁進できるんじゃないかなとは思います。
そこで気になってくるんですけどね、
うん、
今度のランニングホーム、
うん、
というのは、
うん、
何のスポーツですか？
僕マラソンですね。
マラソン、またマラソンですね。
はい、
はい、
原点に帰ろうかってすごく思ってて、
ほう、
まあ、本公演でマラソン的なことをしたので競争組曲という作品でやって以降なんで、
ほう、
まあ、4年ぶりぐらいにはなるんですけど、
途中駅伝はありましたけどね、
まあ、短編でね、うん、なんでっていうのもあって、まあ、このシアトリカローテインっていうのがスペースドラマという一つ演劇祭と言っていいのかどうかわからないんですが、まあ、あの劇団が集まって上演し続けて優秀劇団を一つ選ぼうかというような 一つね大きな企画の中にあって、このスペースドラマっていうのは僕実はゆかりがすごくありまして、あくまで僕個人になるんですけど、僕は前の劇団やってる時から本当に長い長いお付き合いで出させていただいてるイベントで、まあそれに劇団名が変わって呼ばれたということで、僕の中のテーマの一つが原点回帰かな、
なるほど
って思ったんですよ。回帰するというか。
ちなみに今回はその優秀作品選ぶレースには関係ない
という、ないですね、承知されているというか呼ばれているので、
ゲスト枠ということですね、
はい、でもまあ優秀劇団を取るつもりで僕はやろうかなと制度上ないんですけど、もうここまでの作品作られたらステージ大会を選ばざるを得ないんじゃないかって言われ
る、まあ、ただまあそういう企画ですから、
はい、
並べてみるわけじゃないですか。
そうですね、どこが一番おもろかった
んだと、比較は絶対されるじゃないですか。
そうなんですよ、そんな時に呼ばれた劇団おもんないなって言われたくもないし、やっぱり圧倒的に面白かったとかすごかったと言わせる何かがないと呼ばれた意味がないというか、しかも若い子たちに何か見せるものがないやろっていうか、
まあ、ね、
恥ずかしいやろ。
だから作品賞だけじゃなくて役者賞も欲しいですよね。
どうなんでしょうね、
なんかそんな話があったような、
作家賞とか役者賞とかスタッフ賞とかあったら嬉しいですよね、
うん、まあまあまあ、まあ、その本をもう今もうひひいながら書いてるわけですよ。
まあ、ショーとかってじゃあいいんだけど、うん、誰がジャッジするのっていうのも気になりますね。
僕も主観だと思うんですよ、うん、じゃあ投票やったらいいんです、
投票やったらいいです、
うん、
審査員とかになるとなんかあそうかっていう感じですけど、
まあしゃあないですわ、もうそれはね、うん、主観のものだって、僕もその演劇の審査員をすることがあるので、うん、ごめんなさい主観ですっていうことはもう圧倒的に言わせてもらって、
芸術に、
ただなぜこう思ったかということは説明するつもりです、説明するし、その説明に要は説得力あるかどうかなんですよ、
うん、まあ
ね、やっぱそれ聞いてはぁって思うような説明やったら、やっぱりそいつの審査員としての技量がどうなんだって思うし、なんかまあまあまあそんなとこかな。なんか僕でもなんでこんな話をしたかというと、とりあえず劇団員が実は休みやって思ってる時間、僕めっちゃ僕のピーク来てますっていうことを、
はい、
この伝えたい。なんかいや暇やわみたいなことをボロッと聞いたりすると、なんかよっいや、しゃあないねんけど、
それはしょうがない、
しゃあないねんけど、そのいや、なんか俺の代わりにもっとやれることあるんやったらやってやとか思ってしまう時があって、うん、
それは上手に振っていただければやりますし、先日キャラメルボックスの加藤さんでしたっけね、
うん、
がツイートでその忙しいとアピールすることに関するつぶやきをしていらっしゃって、
僕もそれかっこ悪いけ
ど主にうんすごいなと思って、思わずお気に入りを入れたんですけど、
ね、まあなんか、いやでも本当になんか本が遅いって全ての諸悪の根源やと思ってて、よくそれでなんとかなってるだけやと思うんですけどね。
まあね、その遅くなったことがプラスになるということはないですね。
しかもまあものによるんですけど、僕がやってる作品って結構スタッフワークが大きな役割を占めることがあって、
うん、
役者最悪ね、役者で補えって言われたら、本番直前にセリフが上がったとてもう覚えて言えばなんとかなるけど、うん、例えばじゃあ大道具作りますとか物を作るとかなったら、うん、直前に言われてもできないわけですから、物なんでね、
うん、
人でなんとか回避できることじゃないので。
それでよく泣いてらっしゃる照明さんの話とか聞きますね、
うん、
照明が一番やっぱり泣かされるって言いますね
やっぱりこれはね、照明さんって要は照明を劇場で組んで明かりを作ってみないと雰囲気が分かれへんから、最後まで分からないプラス最後なんとかしてくれるのも照明さんなんですよ。ここ見せたくないなとか、ここちょっと荒いからなんとか雰囲気だけでも持っていけへんかってなった時に、やっぱり作ってくれるのは一番最後の防波堤というか照明さんの力になってくるので、
近代演劇で、その時点で美術を変更するなんてありえない
ですからね。そうなんですよ、できないんですよ。
一番フレキシブルなのが音響と照明
で、今ある武器で何とかしてみようかになってくるんですね、うんうん、
ただね、井上ひさしさんとかがね、初日を暮らしたりとかっていう話を聞くじゃないですか、
うん、
まあいいか悪いか別として、
あかんと思います。
いや、あかんけど、
うん、
ただなんかそういうの、そういうそのあかんことをやってるっていうところに一つなんかロマンみたいのはありますけど ね、
僕は。ね、それはね、終わったことやからね、笑い話になるし、うん、英雄歌になるけど、うん、まあ、それは売れてるからさ、なんか、
まあね、そう
俺だから常々言ってるんですけど、台本遅れましたへへへって言ってるってことは、じゃあ例えば初日の稽古日、まあ稽古何や、本番の初日に役者がセリフ入ってませんって言ってんのと僕は同じやって聞こえちゃうんですよ、
うん、いや単純にだからそういうね、
うん、
やっと通しましたとかっていうのを事前に聞いて、
うん、
まあ、チケット買ってる人はもしかしたらそこにちょっとロマンをね、先ほど言ったようなロマンを感じれるかもしれないけど、
これから行くっていう
人、これから行くっていう人はあやめとこっていう、
そうですね、完成度低いんちゃうとか思ってしまって、うん、なんか俺もう悪しき風習にしか過ぎないんですよ。
そこはなんかそろそろこの なんか治ってきてる世代にはなってきてるのかなって時代的にちょっと思いますけどね。
あんまりその鬼ほど遅いぞっていう台本がねっていう作家もそんな聞かなくなってきたんで、
そうなんですよ。最近は結構どこに客演させていただいても初日に本上がってるとか多いので、そんなに、
まあ、本来はそうなんですよ、うんうん、まあ、そうじゃない現場もあるから一概には言えないんですけど、
だからもう時代ですかねきっと。
僕とかがの世代のだからやるべきことっていうのは、うん、そういうことが許されてしまう大御所を引きずり下ろしていこうだと僕は思ってるんで。
どうぞよろしく。
いやこれ僕がその脚本の学校に言われた時に一番最初に言われたことなんですよ、
うん、
売れるということは売れてるやつを引きずり下ろす覚悟を持てっていう、
あ、そうです、
ね、っていうのは脚本家っていうの数がもう限られてると、
うん、
番組の数枠が決まってて役者ほどその数が多くないと、ってことはその狭い枠を取らなあかん、しかも定年がない、年を取れば取るほど深みが増すものだから、そいつら上のやつらを引きずる下ろす覚悟がないんやったらもう来ない方がいいと一番最初に言われてるんですよそれ。で僕それはそうかもしれんな、
うん、
いい作品を書きながらもそのサバイバルレースで勝つ気合というか、だからせめて締め切りに間に合うっていうのはそのレースに出る最初の条件やと僕思うんですよ。
まあね、だってありませんじゃ話になりませんから ね、
うん、ね、
まあ
ね、
うん、いやだからもうなんか本遅れたとかつぶやくの本当やめてほしいんですよ。それで面白いものになる可能性もあるから別にね、いいんですけど、
毎度言っててでも毎回すごいクオリティのもんやったらまあそれはそれでまあまあみたいなところ
は、それをね、
かもしれんけど、
一般演劇ファンやったら笑ってくれるかもしれないですけど、それを見た一般の人が演劇ってなとか思われたら、ほんまね、どうなんだと、
アマチュアと思われるのはそういうところにもあるかもしれ
ない、ね、もうだ回転1週間前のラーメン屋とかのツイッターにスープやっと決まりましたみたいなこと書いても大丈夫かってなる。やっと具材何乗せるか決まりましたとか言われて、ちょっともうちょっと練り込んでくれやって思うわけじゃないです
か。まあだからそこら辺はアマチュアリズムですね。
そう、うん、
いやアマチュアだからこそ真剣にやってほしいん
です。いや分かってる分かってるよ、
うん、
最近思うのはプロとアマっていろんな議論がありますやん、
うんうん、
そのお金をもらえばプロなのかとかいろいろ言う人いるんですけど、まあまあいろいろね、うん、最近よく思うのはやっぱりその嫌な仕事だろうが何だろうが期日にきっちり必要とされるクオリティを間に合わすっていうのがプロであって、
うん、
で嫌なことはやらない、好きなことだけやるっていう気持ちを持つのがアマチュアというふうにすると、
うん、
プロでやってる人でもアマチュア魂を持ったままやることもできるし、うん、逆にその お金をもらえてなくてもプロ魂を持ってやることはできるなっていう、そういう住み分けをするのはいいかもしれないなというふうにちょっと最近思った
ところがあります、ね、まあ、そもそも国がね、その例えば行政であるとかが免許出して許可を出しているとかそういう制度がないんやから、プロもアマも減ったくれもないんですよ、日本においては。だからその二元論で語ること自体が僕はどうなんだって思ってしまうし、で調理師免許を出してますと、もうプロかアマかの差があるわけですよ単純に言えばね。で他の国においてはそういう国家が資格を出しているところもあるのでね、役者とかね、
いろんな考え方がある中で一つの考え方ということで、ちょっとそろそろお時間がやってまいりました、ね、
これ最後に言わせて、
はい、
台本が遅れて何とかなったとしても結局誰かが迷惑被ってるわけですよ。
いやそうです
よ、そうなんですよ、だから結局帳尻を合わせた人がいるわけですよ、だからみんなが平和に行くためには僕は早く書かなければいけないという思いで今一生懸命頑張っている、
はい、
だから僕、そんな僕に時々優しい言葉をみんなかけてくれると嬉しい。でこの終わった虎を狩る男
が
稽古初日にどっか飲みに行くとか言ってもみんな帰るわってさって帰った時に僕少し悲しかったということを今この公演終わった後だいぶ経った後に言います。あ、帰るんや、僕こんなにタイトな中間に合わせてきたのに台本をって。
皆さん、虎本さんがこんなに20分間も延長してね、ここ長く長く熱く語った結論はこれです。
そうだぞ、
はい、
頑張って。
それでは皆さん、また来週ごきげんよう、
さようなら。